石井テルミがお送りしています FM 富士バンピー。毎週山梨大学に関係するゲストの方にお越しいただき、大人から子供までみんなで一緒に楽しいキャンパスライフを過ごしていきましょう。さて、今週からは山梨大学総合分析実験センターの瀬川隆博先生に詳しいお話を伺っていきたいと思います。瀬川先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうも瀬川先生、お忙しい中スタジオまでお越しいただいてありがとうございます。
ナイス。
なんかブースに入られるなり広いですね、あれ大きいですねっておっしゃったんですよ。
思ったより大きくてびっくりしました。
ブースがね、はい、あ、本当ですか。そかそか、はい、このような場所からいつもお送りしているわけですけれどもはい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。さあ、先生は総合分析実験センターという場所にいらっしゃるんですけれども、こちらはどういったセンターなんですか？
山梨大学の、総合分析実験センターには、はい、いくつかの部門があるんですけれども、はいはい、まあ、一つとして、実験用のマウスなどを、飼育管理を行う動物実験管理施設や、うん、その他にもいろんな機器の管理部門も備えられており、はい、まあ、そこでは例えばいろいろな顕微鏡であったり、うん、まあ、遺伝子解析や、まあ、あと画像解析ですかね、
はいはいはい、
あと
は
細胞の解析を行うためのいろいろな分析装置を、まあ、運営しているというセンターになります。
あ、総合分析実験、じゃあまさに実験のための機械だったり、まあ、マウスの飼育だったり、なんか実験に使うものを管理している、
まあ、そうですね、
そういった場所ですか？
まあ、そうです。
へー、そのセンターで瀬川先生はどんな研究をされているんでしょうか？
その中で僕は、はい、次世代シークエンサーという、まあ、あんま聞き慣れないんですけども、
かっこいい、何ですかそれ。
遺伝子を、まあ、解読する装置を次世代シークエンサーっていうんですけども、まあ、その、まあ、ノウハウを使って、まあ、それを使いたい研究者に、まあ、いろいろお手伝いをさせていただいているという、まあ、ことをしています。
遺伝子解析装置、
そうですね、次世代シークエンサーって、まあ、簡単に言えば、
はい、
まあ、ひたすら ATGC ですね、 DNA の ATGC を解読する、はいはいはい、まあ、機械になるんですよね。でそれが、まあ、次世代版ということで、まあ、ものすごい最近進歩してますので、はあはあ、まあ、それで一気にグワッと読もうっていう装置になります。
へえ、うん、そのじゃあなんだ、次世代シークエンサーを使いたいという研究者の人にこうやって使うんですよみたいな風にサポートをしたりされるんですか？
あ、そうです、そうです、まあ、医学の先生方、
はいはいはいはい、はい、はい、それは山梨大学の中で。
あ、そうです、そうです、
はい、あ、そうかそうか、じゃあそういう装置を使って研究をしたいという先生とかにこういう装置がありますよと、でとその装置をの使い方を教えたりとか。
そうです、あと、まあ、いろいろ細かいノウハウとか、うん、あとコンピューターの解析とかもあるんですが。
へえ、先生ご自身も何か研究をされるんですか？
あ、そうですね、僕はこの次世代シークエンサーのテクニックを使って、うん、まあ、いろんな研究を行っているんですが、
ええ、
まあ、例えば、まあ、だいぶ飛んじゃうんですけど、例えば、まあ、南極とか北極などの、まあ、雪や氷に、まあ、生息している微生物や、さらにはその南極とかって古い年代のさ、古い氷があるんですよ。
はあはあ、
でその古い氷の中の、まあ、DNA 解析したり、
はい、
あとさらには、まあ、絶滅した、まあ、古代の動物の、はい、まあ、化石からの DNA 解析を、まあ、しているということになっています。
遺伝子って最初さっきねおっしゃって、何の遺伝子かと思いきや、そういう微生物だったり古代化石の中にいる生物の遺伝子とかだったりするんですか？
そうです、そうです、まあ、それを主にやってますね。
ちなみにその人の遺伝子とかもそういうことも対象だったりするんですか？
僕は人はやってないんですけども
、先生が担当されてるのはそういう北極や南極にいる氷の中の微生物とか。
そうですね、とか、まあ、あと絶滅した動物ですね、う
ん、それどこやって取りに行くんですか？
動物はいろいろ取りに行ったりするし、あとは国立科学博物館とまあ協力して、
上野の、
そうですね、
へ、
あそこにいっぱいあるんですよ。あそこにもあったり、日本中にいくつかありますので、まあ、そういうとこ行って
くださいって、
くださいと分析、まあ、いろいろ交渉してい
や、それはそうですよね、ください
で、 DNA 分析で壊れちゃうので、見かけ上が壊れてしまうんです、やっぱ削らないといけないんで。あとはうまく見かけ上壊れないような壊し方で取ったり、
うん、
中だけパッと割って壊してまた戻すとか。
へえ、うん、だって資料としては限りあるものですものね。
それでそうなんですよ、だから非常に少なくやらないといけないので。
はあ、はあはあ、うん、じゃあその壊し方とかそういったこともご研究されるん
ですか？そうですね、内部だけきれいにくり抜くとか、
うんうんうんうん、
結構やってますね。
へえ、はい、その南極の氷の微生物とかになると、うん、例えば先生南極行かれたりするんですか？
そう、行ったことありますよ、
はい、へえ、すごい。
あと北極とかも行って、あとはまあ 中緯のアジアとかの高いところに行って、どうしても古い氷河の古い深い部分には古い氷があるんですよ、はいはいはい、でそこにはさ、うん、昔の情報が、生物とかもそうだし、あとガスですか、はあ、大気の成分が詰まった、まあ、簡単に言えばタイムカプセルみたいになってるんですよ。
うわーすごっ、本物のタイムカプセルだ。
でその本当の、まあ、リアルのタイムカプセルから、まあ、DNA 解析しているということになります。
すごい、うん、そのアジアの山っていうのはなヒマラヤとか、そういう
ヒマラヤとか行ったことありますよ。
雪男がいる場所ですか。
そうです、まあ、雪男行ったり、そうですね、アジアの場所、そうです、あとは南米のアンデス山脈とか、
わあ、はい、じゃあ本当にもう何万年前からの氷氷河とかを、
そうですね、まあ、場所によって年代違うんですけども、うんうん、南極がやっぱ古くて、南極だと大体70万年前とか、
うん、それ掘削するんですか。
掘削、そうですね、まあ、掘削する人は掘削するチームがありますので。
先生はどうや、うん、何されるんですか。
まあいろいろですね、いろいろ場所によっていろいろ
場所によっていろいろ
臨機応変に、例えばまあ自分でも担いでる時もあるし、
担ぐ
そのプライなんかね、ちっちゃいプロジェクトの時には自分で行って大事に、はい、氷を抱えて帰ってくるとか。
ああそうですか、は
い、あります、
ね、溶けちゃわないですか、帰るまでに。
素早く、あとドライアイスとか入れたり、いろいろやりますね。
でその持って帰ってきた氷を次世代シークエンサーで分析すると、どういったことが分かるんですか。
例えば実際に昔にどんな生物がいたのか、
はいはいはい、
で何万年前だからさ、
はい、
当然こう、ね、日本に人が来る前の時代にはどんな微生物がいたのかとか、
ね、
あとその昔の氷なんで、
はい、
例えばなんかどんな風に進化してるのか、例えばコロナウイルスだってこう進化してい くじゃないですか。あれがまさに氷を使うことで、こうタイムカプセルをさ紐解くかのように。
なるほどね、うん、時系列で止まってるわけですね。
そうですね、で昔はそこで進化が止まってるって言い方するんで、そう、進化学的にもすごい価値のあるサンプルなんですよね。
すごい、うん、ちょっとなんか、先生、どういった経緯でこのご専門に進まれたんですか。
まあ、経緯はいろいろあるんですけども、
はい、
まあ、ちっちゃい頃からまあ生き物が好きで、
はいはい、
まあ、幼稚園の頃からまあザリガニ釣りとかそんなことばっかしてたんですよね。
ザリガニ釣り私もしましたよ、ね、はい、煮干しとか糸の先につけて。
そうさ、あればっかやってて、
あれ楽しいですよね、
はい、あとは両親に連れられて、うん、まあ、山登りよく行ってたり、
ほうほうほうほう、
まあ、大学では山登りばっかしていて。
あ、そうだったんですね。
で、まあ、で大学の研究室では、まあ、雪や氷に生きている微生物の研究をしてたんですけども、まあ、そこで、まあ、たまたまですけども、まあ、南極の古い、まあ、実際には1万年とか2万年前の非常に古い年代の氷からの、
はい、
まあ、DNA 分析を行ったってことですね、うん、
へ、
まあ、そういった年代の古いサンプルを分析することに、まあ、ちょっと面白いなとか夢を感じられて、うんうんうん、まあ、この分野に進もうというふうに思いました。
へ、じゃあもう子供の頃から興味の対象は決まっていたって感じです。
まあ、決まってたわけじゃないですけどね、流れ的なものもありますけど。
山登りは山梨でされてたんですか。
山梨でもそうですし、いろいろ知床にも行きましたし、北海道にもいろいろ行ってますね。
あ、じゃあもともとお好きだったんですね、山登りとか。
まあ、フラフラしてたっていう
言い方。いやまあまあ、でも好奇心赴くままに、はい、で今の研究に、
はい、
はい、至ったということなんですね。先生大学は山梨ですか。
いや全然違う、東京の方の大学なんですけど。
あ、そうなんですね、はい、
で
ほうほうほう、
うん、こっちで何年か前にこちらで。
あ、そういうことなんですね、はい、山梨もだってね、山登りスポットとかいっぱいありますからね。もう
最高ですよね
そうですよね、はい、先生もういろんなところに本当世界中それこそ行かれてるわけですけれども、はい、これまで行った研究で特に印象的だったものを教えていただけますか。ま
あ、大きく分けて2つあるんですけど、1つはちょっと変わってる雪の現象で、まあ、雪が真っ赤になる赤雪って呼ばれる現象があるんですけれども、
赤雪、
これが写真なんですけども、実際にこう真っ赤ですよね、雪が。
え、これ雪なんですか。
そう、雪が真っ赤になる。
お花畑みたいですね。
そうなんですよ。でこれはまあ海でいう赤潮があるんですけれども、これの雪バージョンで。
じゃあプランクトンなんですか。
そうです。でこの赤雪の正体はこの細胞の中にこの赤い色素を溜め込んでいる、まあ、藻類、まあ、藻の仲間なんですけども、それが増えることでこう赤い雪として見られるってことなんですよね。
なんでその藻の色素がこう空から降ってくるんですか。で
空から降ってくるってことは雪の上で実際に繁殖して赤い色素を作るんですよ。まあ、サングラスとかさ、はい、日焼け止めみたいな感じで DNA を守るんですよ、この赤い色素で壊れないように。すごい紫外線がすごい強いの で、
はいはいはいはい、
でそれを守るサングラスとか日焼け止めの効果的に赤い色素を作るというふうに言われてるんですよね。
へー、
でこれは実際日本でもいっぱい見られて。
あ、そうなんですね、
はい、でまあ、世界各地のまあ山岳地域や、まあ、極地でも見られるんですよね。
へー、本当だ、うん、雪氷藻類。
雪氷藻類、
雪氷藻類、
うん、いるんですよね。
雪の氷の藻類なんですね、うん、赤い色素を持った雪氷藻類の増殖により雪が赤く染まる。
そうなんですよ。
だって雪が降ってくる時には、
まあ、普通なんですよ、緑、普通の藻類持って緑じゃないですか、
はいはいはい、
うん、でもまあ特徴、そういう風になる現象があるんですよね。
あ、こういった研究もされていると。そうなんですよね。これ先生が撮った写真なんですか。
そうです、これ僕が撮った写真です。
すごい、はい、これはなんか 見たらびっくりですね、うん、
あ、びっくり仰天ですよ、ね、
びっくり仰天で。え、もう一つあるんですか。
もう一個がやっぱ日本狼の研究を、
日本狼、はい、ちょっと詳しく聞かせてください。
僕は埼玉に実家があって、まあ、秩父の近くなんですけれども、はい、まあ、秩父って昔はこう日本狼が生息していて、
はい、
有名なの三峯神社ってご存知ですかね。まあ、有名な神社があるんですけども、はい、そこはまあ狼を祀ってある神社が、まあ、秩父にはたくさんあるんですよね、はい、まあ、狼って漢字で書くとさ、こう大きい神、神って神様ね。
あ、で大きい神 か、うん、でもあれ、まあ、獣編に良いじゃないんですか。
大きい神とも言うん
ですけど、ね、すいません。
なので、まあ、古来より、はいはい、まあ、日本に親しまれてきた動物で、まあ、災いからね、人を守る神として、まあ、崇められてきた。で、そこにさ、昔日本神っていうのがもちろんいたんですけれども、これすごい変わってて、
うん、
世界中の狼の中でもすごい 小柄なんですよ。すごいちっちゃいんですよ、日本神っていうのは。で、一番古い日本神っていうのが9000年前から見つかってるんですよ。
9000年前からいるんだ、うんうん、すごい。
はい、で本州とか四国に分布していたんですが、まあ、20世紀初頭に絶滅したんですよね。でさらにここからが面白いんですけども、2万年より古い時代っていうのが、
はいはいはい、
日本にはさ、世界最大級の狼が生息してたんですよ。
え、大きいのがいたんですか。昔
しかもそう、世界最大級のでかいのがいたんですよ、で9000年前からは小型の日本狼になるんですよ。なのですごい昔は巨大な狼がいた、
うんうんうん、
で最近になるとこの日本狼って非常に
ちっちゃくなった、
ちっちゃくなった、はい、でこの両者の関係っていうのはさ、
うん、
全然不明で長年の謎だったんですよ、ね、で、うん、例えばどちらが祖先なのかとかさ、
はいはいはい、関係あるのかとかね、うん、はい、
でそこで、まあ、DNA 解析を行ったっていう、
先生が行って、
う
ん、
そうですよ。
結果は、
で結果は、うん、まあ、どっちか大体祖先なのか別種なのかっていう2つの仮説だったんですけども、DNA 解析は全く両者とも別で、日本狼っていうのはその古い系統の狼とその後に日本列島に入ってきた、まあ、新しい系統の、まあ、交雑によって日本狼っていうのが成立したっていうことが初めて明らかになったんですよね。
うわあ、うん、別だった、
別の種類、どっちか一、うん、つの種類だと思ってたんですけども、はい、実は2種類が混ざって
、うん、小型の日本狼ができた
っていうことが分かったんですよね、
先生の ご研究で。
まあそうですね、これは驚きでしたね、すごい。
すごい。しかもだって今ね、2000年ですけれども、2023年ですけども、うん、9000年前に何が起きてたかみたいなことを今の時代から紐解くわけですものね。
やっぱすごい、その DNA の力ってのはすごいですよね。
本当にすごいな、謎というか、うん、神秘を解き明かす研究、うん、
よく残ってますよね。
いや、それをよく解析しようと思います
よね、うん、結構ね大変だったんですよ。
いや、すごい大変でしょうね。資料としてそれこそ国立博物館とか
あるんですか。あ、そうとか、いろいろ活かしていただいて、あんま残ってないんですけど、古いのは、
はいはいはいはい、あ、わあ、面白い、うん、先生面白いですね。
いやいや、そんなことないですけど。
そんな面白い瀬川先生は今研究以外で何かご興味を持っていらっしゃることはありますか。
最近ではね、こう、うん、星の写真をカメラで撮るのにハマってまして。
あら、ロマンチック。ああ、
で富士山、日本山の下なんて、こう富士山にこうかかる天の川っていうのを撮りたくてさ、で何度もチャレンジしたんですけど、
うん、
やっぱりちょっと明るいんですよね、綺麗な天の川に撮るには。そうなんですよ。でどうしてもその明るくなってうまいのが撮れなかったんですよ、しかしこう調査で行った、例えば西表島とか、
はいはい、
ハワイ島に行ってるんですけども、そこではさ、すごい見事な天の川がさ、こう見えて、
はい、
やっぱ天の川ってこう天の川銀河なんだなってすごい実感して、無数のさ、すごいたくさんの星の輝きとさ、
はい、
あと黒い雲の暗黒星雲っていうのがあるんですよ、
はいはいはいはい、
こんなものがやっぱ見えるんだと思ってすごい感激しましたね、
うん、ロマンチスト、ロマンチストっていうか、なんか素敵ですね。
でこうやっぱ昔の人って星でこうナビゲートしてたじゃないですか、
うん、はい、そうですね。
いや、もう自分もいつかこう星で航海してみたいなとかさ、うん、思いましたね、本当に。
やっぱりなんか冒険家です ますね。
そんなことないですけど、
なんか星を目印に、そう、海に出ていきたいと。
そう、昔の人そうしてたじゃないですか。
そうですよね、うん、昔のだから探検家気質みたいなところがあるのかもしれないですね。
あれの星を見たらやっぱこうなるんだろうなと思いましたね、やっぱり。
はあ、はあはあはあ、やっぱ自分がなんか船旅じゃないですけど、なんか恋で大海原に出たくなるわけですね、
うん、こういつかそこでハワイに行ってみたいなとか、
ね、あ、船とか、
ね、星を頼りにね、
星を頼りにすごい先生。そんな先生は何、コーヒーも好きなんですか。
あ、そう、コーヒーも大好きで、自分で焙煎して、毎週焙煎して飲んで
る
んです。
焙煎からしてるんですか、はい、そうなんです。あらまあなんかじゃあ気になることがあるとやっぱとことん、
まあ、値段がねむちゃくちゃ安いんですよ、自分で焙煎した方が、まあ、
南極とか行くよりは、
うん、あ、いや、もうじゃあコーヒー豆で買うより
あ、豆で買うよりってことですか、う
ん、で世界中の美味しいのを取り入れて、はは、毎週いろんな豆を焙煎して、飲んでるんですけども、はい、あと出張で行くときに、まあ、知り合いの人にこうお土産で持っていくんですよね、
はい、
でコーヒー好きの方にはさ結構気に入ってもらって、
喜ばれる
でしょ。でその人も自ら焙煎機買って、まあ、楽しんでる方っていうのがね実際何人もいるんで、
そう、先生に影響されて
そうそう、
私もコーヒー好きですけど全然考えたこともなかったです。
すごい、むちゃくちゃうまいですよ。
あ、そうですか、はい、自分の、ね、手で手塩にかけたコーヒーだからこそ、
まあ、豆は買ってるんですけど、
まあまあ、まあそうなんですけど、なんか自分で作るとより美味しく感じるのかななんて思いましたけれどもね、はい、ああそうですか。いや、なんかね研究のお話もですけれども、星のお話からコーヒーまで先生のお話とても興味深くて
すいません取り留めない話、
ね、いやすごいなあ。っていうかね、そんな次世代シークエンサーがある施設がこう山梨大学にあるということも今週私は初めて知りました。勉強になりました。
いやいや、
と
んでもない
です。はい、ありがとうございました。ちょっと気になるのがね、先生が学生時代どんなね学生さんだったかということもちょっとまだまだ聞きたいので、それは来週お話を伺っていいということで。
はい、ぜひお願いします。
先生また来週も来てください。
あ、もう
あ、やったやった
話は仕込んできます、
ね、あ、わかりました。では来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで今週は山梨大学総合分析実験センターの瀬川隆弘先生に詳しいお話を伺いました。山梨大学レディオキャンパス、来週もこの時間にお会いしましょう。